多くの人はクリスチャンになったら、イエス様を信じてクリスチャンになって、その時から人生が穏やかになるんじゃないかなと思っています。でイエス様には救いもあるし、永遠の命の約束があるから、それはその生活の中に平安がある約束と思うからです。でも実際は違いますね。私たちにはいろんな難しいことがあって、苦難と悲しみもたくさんあります。実はイエス様がそういうことを弟子たちにもうすでに注意しました、ね、イエス様自身がヨハネ15章に言われました。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。だから私たちのクリスチャンの生活の中では、ね、苦しみがあることはもう当たり前のことです。このようなパターンがエズラ記とネハミヤ記に見てきました。人々が神様のために頑張ろうと思ったら、その仕事に取り掛かった時に必ず、ね、その反対する攻撃が来ます。私たちも神様のために何かしようと思う時、ね、必ず、ね、悪魔の攻撃が来ます。それをもう当然のように思うべきことだと思います。で今日の話ではサヌバラテとトビアという二人がネヘミヤとそのイスラエルたちを攻撃してくるんですけど、この二人はそのエルサレムの周りにいる国々を治めている支配している人々です。彼らにとってもしエルサレムが立て直されたら、ね、降伏ができたら、回復ができたら、自分の降伏を脅かされるじゃないかと思っていました。なので自分の方から攻撃するんです。で最初はもう言葉による攻撃だったんですけれども、でも実際に武器を持って戦いに来る恐れもありました。で私たちにはどういう意味があるか、もう私たちの世界には罪いっぱいあります、ね、罪ある世界の中に生きているわけです。だからイスラエル人と同じように私たちに対して罪を犯す人もいます。私たちはその人々の行動とかやることを支配することできません。コントロールすることはできません。私たちがコントロールできる範囲は何でしょう。それは自分のことです。自分がどういうふうにその攻撃に対して対応するか、それが自分のことです。で今日はこの話を通して ネヘミヤ4章の言葉で、イスラエル人がどのようにその攻撃に対応したか、でそしてそれを学んで、そこから私たちがどうすればいいか、ね、どうやって神様に喜ばれるような反応ができるかと、それを考えていただきたいと思います。でまず、ね、4節を見てみるけど、悪に悪を報いることをしないこと、でこの4章の最初のところから、もうそのサンバラテという人によってイザ人が あざけられて、ね、軽蔑を受けています。で言葉によって、ね、その攻撃を受けてるんですけど、哀れなユダヤ人とか、そんなかわいそうな言い方をするんです。で3節には、ね、彼の立て直している城壁なら、一匹の狐が登ってもその石垣を崩れてしまうだろうと言った、ね、こんなような、ね、恥ずかしいことを言われていました。でもイスラエル人は、ね、その敵と同じように返すことはないです、ね、悪に悪を持って報いることはしません。それは何の得もありません。逆に恨みを買うだけのことになってしまいますから、それはしないで、ね、神様に祈ります。神様に祈ります。復讐せずに、復讐しないで、ね、神様の助けを求めるわけです。で自分の方から攻撃しないで、ね、神様が私の代わりに戦ってくれるというふうに祈るんです ね。それはいいことです。とても素晴らしいことだと思います。でも私たちにはそれより、それ以上よくできると思います。それは何なんだったでしょうか。新約聖書には、ね、イエス様の教えは、ね、敵のために祈ることです、ね、このネヘミヤ4章の4節5節には、ね、彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでくださいと、そういうふうな祈りをしました。でもイエス様は違います。違いますね。マタイ5章43節から45節の御言葉ですけど、ね、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。これは罰されるような祈りじゃないです。その敵の祝福のために祈ります。 それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですって、イエス様が教えてくださいました。で、そしてイエス様自身もそうなさいました。ね、十字架の上でイエス様が父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって、イエス様が祈られました。イエス様が私たちの模範となってくださいます。しかも私たちが、ね、攻撃を受けても、悲しみがあっても、ね、その苦難を受けれます、ね。イエス様が私たちの代わりに苦しみを受けてくださったから、ね、私たちもその苦しみを受けられます。で、第一ペテロを見てください。第一ペテロ2章の21節から。第1ペテロ2章の21節からお読みします。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であるであり監督者である方のもとに帰ったのです。ね、私たちは、ね、自分のために自分の復讐をせずに神様に委ねて、ね、全てを神様に任すべきです。で、他の箇所今見ないけど、第一ペテロ3章主法にも書いてありますけど、後で見てください。同じような内容が書いてありますので見てください。第一ペテロ3章の8節と9節、そしてローマ12章17節から21節、この中には、ね、悪に悪を報わないでという教えがあります、ね、敵のために祈ってその祝福を求めることがとても大事です。で、2番目のことは諦めないこと。攻撃があっても諦めないことはとても大事です。ネヘミヤに戻りますけど、ネヘミヤ4章。今度6節、こうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた民に働く気があったからである。働く気がありました。 その反対されて攻撃があっても、ね、仕事を、その働きを続けました。ね、やめることなく、ね、勇気を出して、ね、失望せずに、その働きをしました。で、しかも、それやって、ね、働き続けたら、今度は、その、敵、サンバラテだけじゃなくて、他のみんな、ね、一緒に、相談して、ね、その陰謀を企てたって書いてあります、8節には。それでも、エザ人は揺るぎません。続けてお祈りして、そして自分の計画も立てました。それはもう手には片方で刀を持って、で、もう片方でその意志を持って働きを続けました。ね、攻撃が来たら、いつでも、ね、自分を守ることができるように、その準備をちゃんとしました、ね。祈りました。神様に信頼していました。信頼しながら、その適切な準備をしました。それは大事です。神様が救ってくださると信じていました。そして、その、戦う準備も、しました。なぜかというと、神様が救ってくださることは、ね、まあ、足の貝のように、奇跡を起こして救ってくださることもあるけれども、でも大体は、ね、神様が私たちをもって、その救いを成し遂げてくださるんです。だから自分たちの働きを通して神様が守ってくださるんじゃないかと信じていました。失望せずに、ね、失望せずに神様に信頼して前に進むことができました。ガラテア6章の9節に、その諦めないで、諦めないことが書いてあります。善を行うのに相手はいけません。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。私たちはよく、もちろん神様にお祈りします。神様の助けを求めます。でもその答えは、私たちを通してくることを期待するでしょうか。例えば、友達のために、ね、福音を聞いて救われますようにと祈りますけれども、でもどうやって神様がその福音を伝えるか、それは自分のことじゃないか、ね、そのような祈りをするべきではないかと思います。神様、私を通して福音が伝えられて、ね、信じられますように、そのような祈りがいいと思います。だから、イザヤ人と同じように、ね、もちろん神様に信頼して、信頼しながら、その計画を立てて、神様に、信頼しながら、ね、 働きを励みます。諦めません。でも諦めないこと、確実に心の中にもう完全に諦めないという心があっても、失望することもあります。難しい時もあります。でもネヘミヤはすごくいい指導者で、ね、人々がその、まあ、失望する気持ちを乗り越えることを助けてくれました、ね、どうやって神様に祈るか、ね、そして自分が実際によく祈りました。神様の前でへり下って、ね、神様と人々のことも大事にしました、ね、みんなよく働いてくれるねっていうふうに言われました。でも多分ネヘミヤの一番優れたところは、ね、人々が神様の方に心と思いを神様に向けさせることでした。ね、例えば14節見てください。14節では、私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。大いなる恐るべき主を覚えとありますね。ね、人を恐れないで、ね、恐るべき神様を覚えましょう。そして20節と21節、20節の最後ですね。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。神様が、ね、私たちのために、ね、これは決して優しいことではないんですけれども、でも神様が私たちの味方ですから、ね、私たちは誰を恐るべきでしょうか。で、15節ではその周りの国々が、その神様が私たちイスラエル人たちのために、ね、神様が働いてくださること、向こう周りの国々がそれを知られて、ね、神様がその勝利をするということを認めるしかなかったです。詩編27編を見てください。詩編詩編27編、まあ、最後ですけど、待ち望め主を、大きくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を、ね、それが、まあ、私たち の励ましとなりますけど、でもこの詩編を書いた人、イスラエル人と同じような状態でした。 一節から見てください。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。なぜか、主が、代わりに戦ってくださるからだ。だから、苦しみを受けてるとき、時々、失望のような感じになってしまうときは、一歩下がって、ちょっと多めで見る必要があるかもしれません。これを通して、神様が、何をなさるか、神様の目的は何でしょうかと、考える必要があるかもしれません、諦めないこと、失望せずにいられること、そのたった一つだけの方法は、神様の方に自分の心と思いを向けることだと思います。私たちクリスチャンにとって、苦しみを受けることは当然なものです。でも、その苦しみを受けることは、実は、益があります。益があります。キリストと共に苦しみを受ける。それは私たちの特権です。その苦しみの中にキリストが私たちに慰めを与えてくださるし、その中から良いことをしてくださいます。私たちを持って神様の御心を成し遂げてくださるんです。その中から私たちが成長してきて、キリストと同じ姿のものに変えられていくんです。だからその反対された時、悪魔の攻撃を期待することができます。でも悪に悪を持って報いることをしないことと、諦めないこと、その二つはとても大事です。それができたら成長できるし、神様には神様の栄光を期すことができると思います。